ニュース。
おお、ニュース。
はい、ニュースご存知でない。
ニュース、ニュースっていうと真面目な顔したキャスターが青い画面の前で、うん、なんか真顔で深刻な気がめいる情報を次々伝えてくる、はい、拷問装置ことニュース。
君ロックの才能あるんじゃない？ロックスターの素質あるよ。反体制的な。
ニュース、おいおいおい、ニュースなんて聞きたくないよ。なんだよ。え、俺たちはさ、いい、ね、世の中からこう離れた感じでちょっとさ、取るに足らないことを拾い上げて面白がるんじゃないのかよ。
なるほどね。ニュースバリューのあるものなんかではなくて、一人一人の
そうだよ、
見たものとか感じたものを大事にする、そういった
お前
ポッドキャストです。
政治の問題とか語りたくないよ。語るか、語った方がいいかもね、30歳だし。
すごく伸びた。そうだね。
逃げててごめん。怖いよ。財政の話とかしよう。
怖いよ、そのニュース DV みたいな。ニュース DV 彼氏。嫌ですね。まあ。でも、
うん、
逆に言えば、そのニュースっていう、まあいろんなニュースがあるわけじゃないですか。まあ大小とか国内国外とか。
うん、
ある中で、その中でちょっと拾い上げて面白がるという視点があってもいいんじゃないでしょうか。
ほう、例えば成人式のヤンキーとか、
はい、おー、いいね、ローカルでいいじゃないですか、うん、とかなんか、うん、そうですね、ちょっとなんていうんですか、まあ特にこれといってパッとは出ないんですけども。
まあ取るに足らないニュースを拾い上げて面白がるという回をやってみてもいいんじゃないかっていうことですか、はい、今回は。
ダメだったら全然大丈夫です。まあ、まあ普段の雑談やろっか、ごめんね。
いやいやいやいやいやいやいやいや、いい、むしろごめん、こっちがこっちがごめん。いや、まあでもね、ニュースってほら社会からのお便りと言えなくもないんで。
おお。いいね、詩人の才能もあるよ君。
おいいね、ロックミュージシャンと詩人の境目どこなんだ。
まあということで、今週じゃあ取り上げていくニュース、どんなのがいいですか、
はい、うん、詳細はオープニングの後。
おお、CM を挟みやがって、資本主義め、この
いやあれ、ロックミュージシャンの才能ある、
メディアめ、
あれあれいいね、俺たちバンド組む。
その手があるかもな。ということで、じゃあ、はい、今週は始めていきたいと思います。
はい、中西
トロニーの
中トロラジオ。
イヤホン派トロニーです。
イヤホン派だが本当はヘッドホン派でありたい中西です。
わかります。今週も始まりました中トロラジオ。このポッドキャストは日々の取るに足りないことをも思いまま、このポッドキャストは日々の取るに足りない物事を拾い上げては面白がっていく、そういった姿勢でやっている、来月で29歳になりますトロニーと。まあ29歳になってから、はい、5ヶ月が経つ中西が。
5ヶ月経つ、はい。
来月僕の誕生日か、確かにな。そういった
確かに。なんかお祝いでも用意する？
ああ、そうだね。なんかあるといいかもね。なんだろうね。
俺人参でケーキ作りてえな。
お前の欲望は知らんな。その誕生日に自分がやりたいことを押し付けるっていうの。
いやいやいやいや。
らしいですね。そういうものなの？そういうものなんだ。
そうです。
俺そうか。もう中西の誕生日にやった回はそういうことだったのか、俺がやりたいことだったんだあれって。気づかなかったわ、ありがとう、気づかせてくれて。
まあちょっとあんま深掘りすんのやめとくわ。
まあ中西が自分のやりたいことをやる日、それがトロニーの誕生日かもしれませんが、まあそんなことはさておき、今週の自己紹介でこれ言ってのコーナーは、ラジオネーム午後のコーヒーさんからのお便りで、イヤホン派ヘッドホン派とのことです。
うん、
まあ僕も一緒ですね、ヘッドホン派になりたいけど、なぜならおしゃれだから、まあイヤホン派ですね。
かっけえよな、ヘッドホン。俺だって部屋にヘッドホンあるもん。
あるんだ。使ってないの？
ヘッドホン派使ってないね、充電がめんどくさくて。 Bluetooth ヘッドホンで、はい、いう充電式のやつなんですけど、だ大学生の序盤の頃は結構ヘッドホン派だったんだけど、
うん、
高校生の時からちょっとだけヘッドホン派で、でビーツのねヘッドホンなんですけど、
かっけえやつじゃん。
1年か2年の時に、いやめっちゃいいんだけどさ、うん、なんかねヘッドホンダメなんだよね、なんか横になれないし。
そうわかる、それめっちゃありますね。だし重いしね、かさばるし、持ち運びがちょっと大変。
まあね、まあ畳めるし首にかけりゃいいんだけどね。
いや首にかけたいよな本当は。首にかけたりカバンにそのぶら下げるとか、
なあかっけえよな
持ち運ぶ、うん、あのファッションアイテムとしてのヘッドホンっていうのに憧れるな、
うん、
未だに。
いいよね、わかる。いやそうなんだよ、いいんだよね。ずっとだやってたんだよね、大学生の序盤の頃やってたんだけどさ、やっぱなんか部屋で横になって音楽聴きたいみたいな時とか、うん、YouTube 見る時とかにこれつけるのアホらしいなと
か。いや確かにな、重たいしな。そうね、
音楽じゃないしなみたいなのとかね。いやでもそう、タクトさんがさ AirPods
Max かな、プロ
Max みたいなやつ、 AirMax みたいな、そうあれをつけてて、うん、あのいつもで首にかけて、だタクトさんと、まあ、無友東京のねあのタクトさんなんですけど、はい、あのと待ち合わせするといつもこうヘッドホンこう外して首にかけながら押すみたいな感じで来るんだけど、いいねみたいな。しかもあの人いつもちょっとシャカシャカした生地のスポーツウェアっぽいの着てんだけどさ、
はいはい、
まあ、もしくはなんかちょっとゆったりしたパーカーだったりとかなんだけど、
うん、
いやいいね、いい
っす。確かにそれらとヘッドホンの相性非常に合いますね。
いいですね、はい、
あなたそういえば無友東京のお正月会に出てましたね。
え、な何のことだよ、何のことだよ
あまりに自然とさ、ぬるっとさ中トロラジオの中西ですとかでもなく、ただただ中西としていた
いやいやそうね、
大晦日からそう正月、
うん、
すごく年越しの瞬間を無友東京で過ごしていた。
いやなんか録音するかみたいな感じだったから、ええー、俺いるけどって思ったけどちょっと出ますよみたいな
感じなるほどね、そうなんだ。いやでもよかったですね、はい、
うん、
あのゴーンって音入るのいいっすよね。
あれよかったね、これいいだろうなと思いながら撮ってて、やっぱり
自覚的
よ、出来上がり見てうわやっぱいいなって
はいはいはい、まあね、あのその後お店にも行っていて、
お店ね、うん、そう、はい、お店よかったですね、あそこすごい
街ブラ的な感じもあり、
またやりましょう、
はいはい、またね
また
ニュース、
お、そうでしたそうでした、ニュース
ね、はい、まあ今の時点でもだいぶニュースは飛び込んでましたけどね、その無友東京に出演、中西無友東京に出演その速報、
社会ごとじゃないから世の中の話しようや、
うん、タクトヘッドホンを収納みたいな、ドン、
行こう行こう行こう行こう中トロラジオを世の中に開こう
開きますか、ついにね。今週取り上げていくニュース、
はい、
何でしょう。
あ、いいですか、じゃあ 僕から
気になったニュース教えてもらっていいですか。じゃあ、
はい、上野の牡蠣フェスで体調不良者続出、うん、牡蠣のバター醤油の加熱不足か
いいですね
1月6日から8日に上野公園で行われた牡蠣フェス2024で、はい、一部の来場者が下痢や嘔吐などの症状を訴えていることが分かったと、
うんうん、
で主催者側は同日、牡蠣のバター醤油ブースにおいて加熱不足による食中毒が発生したと思われるなどとして公式サイトを通じて謝罪、うんうん、保健所はイベントで提供された牡蠣が原因の可能性が高いとみて調査した
もしかしたらね
そうそうそう、もしかしたらね、はい、あなるほどなるほど、
はい、いいですね、ありがとうございます、
はい、いや20人ぐらいが結構ね、はい、体調を崩したみたいですよ。でノロウイルスの検出も出た人がいると
、うん、いやしんどいだろうね、まずは、うん、もう大変だとは思うんですけども、
大変だよ、牡蠣の食中毒は本当につらいからね。
そうなったことあるんだ中西は
ありますね、でも俺なんか牡蠣なのかこれみたいな感じだね、
はいはいはい、
どっちだっていうタイミングでなることが多いかも。
あ、いや他にもちょっと心当たりあるってことそれは。
そう、まあっていうか普通に、まあ、僕結構お腹弱くて、あ弱くて、そう割と冷たい牛乳とか飲んだ後もお腹壊すから。
そういうレギュラーの腹板なのか、うん、まあ、飛び入りゲストの牡蠣の腹板なのかがはっきりしないけど、そうそうそうそう、まあでもそういう時は大体その心当たり通りな気するけどね。
うん、そうなんだよね、まあ牡蠣でお腹壊しますよ。
そうね。
いやこれは何どうなんですか、牡蠣フェスで体調不良
まあね、その見出しの面白さは非常に あるというかその
これ、いや本当ね、お腹壊した人いる中で申し訳ないんだけど、
まあ、怒り浸透だろうけど、その こういう面白がり方をするのは、
そうだね、いやもうだからお腹壊した人はもうあのが聞いてたら
申し訳ない、い
やお大事にお大事に、うん、すいませんとしか言えないんだけど、
はい、
やっぱ牡蠣はさお腹壊すでしょ
まあまあね、いいよね、なんていうか、うん、振り落ちが一行の中でギュッと詰まってる感じというか、
そうだね、
その上野公園の牡蠣フェスっていうさ上の句から想像できる最悪の事態が起きてる感じがさ、うん、最速回収って感じで
めちゃくちゃ面白いよなこれ、
技巧派だよね
そりゃそうみたいな、うん、2コマ漫画すぎるんだよな
あ、そうね想像でするとさ、本当上野公園のあの辺りの開けた場所でさ、その、うん、屋台が多分バーって出てるのかなっていう、
そうでしょ、う
ん、イメージなんだけど、
そこ
でまあ暖かい日でさ
そうだよね、 日当たりもいい昼にさ、そうそう、まあ、冬だからね大丈夫か
もしれないけど、まあまだね、もちろん。
これちなみに続報みたいのもあってさ、牡蠣のバター醤油が加熱不足だった事実がなんか認められている認められそうみたいな感じで、うん、で、はい、ね、実際に牡蠣を食べた男性は取材に対し熱さを感じなかったと話しました、
うん、いいね
あるよね、あるあるある、ね、こういうなんか屋外の出店みたいなやつで食べた時にさ、うん、なんか火通ってねえなっていうやつあるもんねでそれが牡蠣なんでしょ
そうだね、多分まあこれはこれでっていうところもあったんだろうな、食べてる時のさ、まあいっかっていうか、うん、
大丈夫だろうみたいなね、
そうそうそう、
たまにあるよね、だからフライ、屋台的なところで食べるフライドチキンとかでさ、こう鶏肉なんか赤いじゃんみたいなとかさ、うん、
なんて言い出しづらいしね、なんか、
ああそうだよね、そう、牡蠣フェスっていうさ晴れの場にさ、まあ友達と来てたりするわけでしょ、
うん、
一口食べて冷たくない、これちょっとやめとくわ、捨てるわってちょっと言いづらい、
まあね、お店の人にお店の人っていうかさ、多分さ気づいた人はいると思うんだよ、その、うんうん、分かんないけど、まあ、
うん、
分かんないけどさ、いる可能性があるなと思って、その冷たい、はいはい、これちょっとまずいんじゃないみたいな、その、はいはいはい、でもお店の人とかその牡蠣フェスの実行委員の人とかに伝えたら、その瞬間イベントが終わることになりそうじゃん、
そうだよね、混んでるしなーっていうねのもあるし、
なんかそう、もしかしたらその譲り合いの精神みたいなのがこうあったのかもしれない
なんか全てが不安なフェスだよね、まずもう牡蠣フェスすんなよっていうところもまあちょっとあるよね、やはりどうしても、
まあ、まあまあまあね、いいけどね、これね、でも前提として牡蠣って美味しいよねっていうのが多分みんな、
いやいや、そうそうそう、美味しいんだけどやっぱ牡蠣フェスはまずいんじゃないですかってやっぱ言ってもよかったと思うけどね、なんか
会議の時に
会議の時に牡蠣フェスって大丈夫なんですかねっていうのはちょっと思う
じゃ
ん、
そうか、やっぱり、まあ、空気の読めない若手が和を乱してでも確かに止めるべきだったのかもね、
うーん、ちょっと怪しいよねやっぱり、なんかなんかさ、うん、あれだよね、こう想像するとやっぱ面白いよね、この、まあね、あらゆる場でさ、その、うん、危機管理的なものがさ、まあでもなっていうので踏み越えられていったっていうのが想像できる、
ね、牡蠣ってうまいしなんか
そうそうそう、主催者側はさ、まあでも加熱調理するし牡蠣グラタンとかバター醤油だった ら、まあ、いい、屋外でやってもいいでしょ、
う
ん、まあっていうのでこう言って、で出す人もさ、
うん、
まあ、これちょっとまあ混んでるしな、ちょっとまあこれぐらい焼いてあれば大丈夫だろう
って渡す、いや俺はいやまあね、結構でもみんな絶対いい人だなと思うよ、これまず前提がさ、絶対牡蠣ってうまいよなから始まってると思う、
うん、まあ、そうだから確かに根底に牡蠣への愛で団結してるから、
そうそうそうそれでそのだから多分混んじゃって、だからその回転早くなったりとかして、うん、そのなんかみんなの牡蠣への過剰な愛が生んだこの20名の腹痛な気がする
そうだね、確かに確かにそれはあるね、
早く提供してあげたいみたいな気持ちもさ、
はいはいはいはい、
あるし、多分食べた方も、まあ、これはこれでうまいしみたいな、
そう、ね、
全員が牡蠣を好きすぎるがゆえの事態って考え
ると、なるほどそれ面白いね、
そう、これは途絶えないでほしいっていう気持ちもちょっとある、応援
したい、来年もやってほしいね、確かにね、
そうね、
牡蠣フェス、ね、危ないフェスだけどね牡蠣フェス、
来年やってるの面白いな、
うん、あでもさあ、この世のやっぱ、うん、その屋外でやってるいろんなやつがさ、
もうそもそもな
結構そうそう、そもそもみたいなとこあるじゃん、いろいろとちょっと怪しいけど、うん、まあ、な結構来場者の胃の強さによってセーフになってるとこあると思うんだよね、うん、割と、
はいはいはい、
お祭りの屋台とかも、うん、それがさ、
お祭りは
そうだね、ってなると胃じゃ乗り切れないからさ
かなり本当は厳密にやらなきゃ、
うん、
だって代名詞があるもんな、そのノロウイルスっていうさ、
うん、
ほぼイコールのやつがいるってなると警戒した方が良かったのかな、うん、この間のクリスマスのタイミングで高倉さんとかが家に来て牡蠣を食べたんですよ。
おお、いいね。
1キロぐらい牡蠣を取り寄せて、1キロは今思えば完全に多かったんだけどさ、その3人で、うん、鍋とかしつつ、ちょ牡蠣もなんとありますみたいな
で、楽しそうだね、
やったんやけど、1キロ頼んだからめちゃくちゃ余っちゃって、1人頭300グラム以上になっちゃうから、肉換算しても相当な量じゃん、うん
うん、あれって殻入れてじゃないの？でも
いや、生のやつで、その殻剥いた状態のやつで500グラム1パックみたいな。
いやいやいや、めちゃくちゃ多いなそれ。
加食部でだから合わせて1キロなんですよ。
すごい。それ生食用？
まあ、生もいけますっていうので、
うん、
まあ、生でも食べたし、まあバター焼きにもしたし、鍋にも入れたしっていう。
はいはいはい。
まあ、素晴らしく美味しかったんだけど、うん、もう丸々1パック 500g 余っちゃって、これでも早く食べなきゃだよなって思ったから、うん、その次の日みんなが帰った後、一人で映画とか見ながらもうポップコーン感覚で牡蠣を食べてパクパク
見
て、
すごいじゃん、いいじゃん。
でも今思えば大丈夫だったのかなっていう、そのいろんな面でのなんか体調への心配がさ、食べ終わった後に出てきてしまうって。
わ、
ま
あね、かるわかる。
牡蠣って毎回そう、そう、そうなんだよ。いつこいつが牙を剥くかわからないっていう恐怖、
うん、美味しいから食べちゃうけど、
美味しいから食べちゃった、
うん、
多分この参加者みんな
みんなね、まあ牡蠣だしなってうっすら思ってるだろうな。だから、
うん、
だから本気で主催者を憎んでる人はそんないないような気もするね。
そうだね、そうでやってほしいな、それは多分そうだろうな、うん、でもさ、これ逆に牡蠣側がさ、なんかモンスターというか、その何何何、柿側が実はその人間をぶっ殺してやろうっていう気持ちで悪意を持ってノロウイルスを生み出したかもしれない。
はいはいはい、はい、いやあるね、それはトロイの奥歯的なね、美味しくしながら
そうそうそう、
うん、で時々発症する、あの、人、うん、人のお腹を壊す
そうそう
ウイルス、
そうそうそう、
いやいいね、いい、殺傷力高い、
そう、
うん、
なんだけど人間が美味しさへの執着がすごすぎてなんとか乗り越えてきたっていうのがあって、今回逆に一矢報いたっていう、その命からがら一矢報いた柿側の視点があるかもしれない
あるかもしれない、それはそうだね、やっぱね、絶妙にこの乗り越え、人類が柿を乗り越えきれてないっていうところ、
ね、ああいいね、いいね、そこ、 それでも食うもんな。でも
全然フグは乗り越えれてるのに柿は乗り越えれてないんだよな。
日によるっていうのがいいよね、なんか、
うん、
そうなんだよね、たまにあるっていう、
そう、たまに当たっちゃうっていう、
いや、そうだ、総合やっぱ愛と欲望の、うん、そのフェスという、いや、大体やっぱ善意なんだよな、その、まあ、善意なのか分かんないけどさ、マフィン、
まあでもな、焼くのはどうな、焼けよっていう話ではあるでしょそこはね、まあ、
規定はあってよかったね、何秒ちゃんと火通すみたいな、温度は何度以上でみたいな、
そうだよ、じゃあそこはちゃんとやってくんないと、
まあ、あったんだろうけどね本当は絶対だって学祭ぐらいの緩さじゃないもん絶対
いやーどうなん、でも外でやってるとやっぱさ、まあまあまあちょっと混んできたしっていうのあるでしょ、
まあ人間、ね、まあね、誰しも学祭で牡蠣売りたいな、じゃあ
学祭で牡蠣ね学祭で牡蠣どこまで認められるんだろうね、学祭で、いやちゃんと加熱調理するんでっつっていろんなさ申請をクリアしてさ、うん、認可取ったとしても、うん、としてももう現場のさ一瞬の焦りでさ、
そうだよな、
食中毒起こるわけでしょ、
まあね、基本もうボツっていうか絶対無理だろうな、本当に説明会で多分1個目で牡蠣なしですっていう、
なるなるなる
そうね、前例なくても牡蠣なしですって言えるもんな
面白すぎる、
いや、いいニュースでしたこれ、
うん、
ニュースこういう感じでやるの楽しいな、
うん、いや面白いね、ちょっとね、うん、
なんか見出しだけでもなんか気になったやつちょっと言ってみる、
ああいいよいいよいいよ、
僕とアメリカのくら寿司が株価6倍になったニュース、 いいなと思いました。
それめっちゃ面白いよな。
いいよね、いいよねって思った。そのアメリカ式のくら寿司見てみたいなって思ったな。
確かにね、確かにね、皿入れたらすごいキュインキュインキュインみたいな、なんかなるだろうね。
そうね、なんかね、あの小粋なジョークみたいなのが飛ぶんじゃない、その液晶から。あと、お尻見せれば仲良くなれる、店員に尻見せつけたストッキング男を逮捕。これはもうすいいやすごいって思ったね。愛知
名古屋、これ何なの、話題どういう話なの。
まず愛知県名古屋市のコンビニでお尻を男性店員に見せつけたなどとして会社員の男が逮捕されました。始まりが警察に一本の電話が入りました。コンビニ店員ストッキング姿の男が店に来たっていう、この名書き出しもこの記事あります。でこれはまあお尻を男性店員に見せつけた来たで、うん、お尻を左右にフリフリ、まあなんでやったのかっていうと、お尻を見せれば仲良くなれると思いやりました、調べに対して容疑を認めているとのことですっていう。
面白いね。
仲良くな、仲良くなりたくてお尻を振った人のニュース。
仲良くなりたかったんだ。まあな、クレヨンしんちゃんだったら許されるもんな。
クレヨンしんちゃんだったらね、うん、やってますから、ね、
ほぼ同じ発想だもんな、クレヨンしんちゃんと。
そうそうそう、消すだけ成人とシステムは一緒ですよ、う
ん、別に仲良くなれた未来もあったんだよな。だって
わかるよ、その金銭に触れたらね、コンビニ
店員、うん、そうそうそう、だってコンビニ店員がさ、うん、ケツを出したやつにやっぱ怖いって思っちゃったっていう、そのやっぱなんだろう、うん、壁があったけどさ、もしすげえオープンなマインドのコンビニ店員だったら、
そうだね、
おケツ出すなって言って冗談冗談冗談っつってすごい、おタイツできたから何かと思ったよみたいな。
いやさ、そのずっと幼馴染でしょ、幼馴染じゃないと無理だねそれ。
全然行った可能性あるからね、それは。
まあ
普通に
そうだね、これ悲しいね、そう考えると。その翻訳ミスというか、うん、その気持ちが伝わってない、あの、うん、なんて言うんだろう、仲良くなりたいんです私はっていうことでやったっていうのが伝わってない悲しさ。
そうそうそうそうそうそう、そうなんだよ、
言葉が通じなかった、ロストイントランスレーションっていうのはこういうことかもしれない。
文脈によるんだよな。だって大学1年生、大学サークルの飲み会とかにタイツで来てケツの穴見せたら、そのサークルによってはウケるかもしれないよ。
ウケるサークルには行きたくないという正直な気持ちが今そんなサークル。
でも難しいよ、だって自己紹介とかも同じさ、危うさをはらんでるよね。
あるある、わかる、自己紹介で、あの、いやー確かにな、受けると思って
仲良くなりたくて、そうそうそうそう、うん、仲良くなりたくてラップ披露したりして、
シーンみた
いな、そこみたいな、
まあ、
あ
るじゃない。そう、逆に言えばさ、その笑顔で挨拶するが、じゃあ多分、
うん、
ど真ん中だと思うんですよ、仲良くなる時の第一歩っていうのが、
うんうん
うん、本当悲しいよね。その言語さえ通じていれば、
文化が逆だったらさ、
そうそうそう、そう
なんだよ、ってことじゃん。そう、そうケツ出すのが当たり前で、笑顔が卑猥な行為の人がもし死んだら、
まあ、そうそうそうそう、
怖っ、いきなり笑顔を見せてきたみたいな。
そういう国のニュースは逆になんか、レジで歯をむき出しにして口角を上げるなどの行為で男性逮捕っていうニュースがその国では流れていて、まあ、なんてことみたいな、
口を
お尻を振りながら雑談で
ケツだけ成人同士でね。
そうそうそう、悲しいな。そうか、ケツだけ成人だったんだ彼は。悲しいな、はるばるさ地球まで来てさ、うん、これがコンビニ、この国の文化みたいな感じでひょこひょこよ、うん、ケツだけで行ってこんにちは日本人みたいな、うわー挨拶したつもりだったのに逮捕なった。
言語が通じてない、悲しいことだよな。本人の意図と関わらず、しかも見出しでニコマ漫画にされると、やっぱ振り落ちで笑っちゃうからさ、こっち
も笑っちゃうね。悲しいね、この母国というか星に残っている彼の家族たちは本当に悲しんでいる
そうだよね、ケツで挨拶、地球式の挨拶を教えとけばよかったっていう風になるだろうな。
そうね、リサーチそう考えるとリサーチって大事だな、リサーチ相手の文化に合わせることは大事ですね。まあなどなど気になりましたが、あ、中西出す
ニュース いや、うん、俺はでも牡蠣についてもっと深掘りしたいよ。
おお、まだいけんの。
いや、カキにもそのケツだけ精神と同種の悲しさがあると思う。
あ、確かにこれはね、カキ愛が過剰だったがゆえのっていう、
笑ってはいけない、結構ネットで叩かれてたわけ、うん、なんか、うん、
分かる
やろ、カキ食えばお腹壊すだろっていう、
うんうん、
腹壊すなり法隆寺だろっていう、
うん、
そういうさ、なんか結構言われてたけど、でもなんか、うん、自己責任論でもあるなと思って、これは悲しい自己責任論でもあるなと思って、
あ、ほうほう、
そう、いやいやいや、いいじゃん、カキ食べたって、なんかみんなで面白がっていいのかな、うん、面白がっていいのかな、ちょっと先生は悲しいよっていう気持ちもちょっとあるんだよ俺は。
すごい、なるほどね、学級会や、みんなで一回これをさ、ちゃんと考えてみようよっていう、うん、
そう、いや、振り落ち、笑っちゃうのよ、笑っちゃう、だから、海外にで拘束された邦人みたいなやつ、ニュースもさ、
あの、危険な場所と分かって、そう、あの、単身突入していって保護されるみたいな、
そう、うん、まあそれもさ、まあ、その仕事でとか、なんかその使命があって行ったとかだったら、うん、まあ、そんなに笑えないというか、まあ、ね、
うん、
うわ、かわいそうにっていう風になっちゃうんだけど、なんか本当に危険地帯に旅行に行き、邦人拘束みたいな感じでこう書いてあると、
うん、
おいみたいな、
なるほど、
お前さみたいな、お前さかっこ笑っていう、
うんうん、中西はそのニュース自体に対してっていうより、ニュースに対する反応が今ちょっと、うん、いや、それは行き過ぎてないみたいな、その自由とかまで奪うてまでモラルとかの話するのみたいな、
そうちょっとそう思うところもあって、
うん、
そう、でもやっぱり面白いっていうか、ちょっと一瞬こう結果が見えてることをして、その結果が当然のように来ると、
うん、
おいおいってなっちゃうんだけど、いや、おいおいじゃないんだよなと思って、
いや、これさ、でもなんか、うん、俺ニュースだけじゃなくてフィクションにもちょっと通ずるその人の性質があると思うんだけど、うん、その、はいはいはい、だってこれはね、その目立つものと目立たないものがあるわけじゃないですか、うん、その、うんうん、まあ、ニュースバリューになるからニュースになってるっていう、
うんうんうん、
見出しをつけてる人が面白いと思ってるからそれが流れてるじゃん。で、この間そのドキュメンタリーというか、まあ、ノンフィクションの映画を見たんだけど、それも、うん、まあ、あれですよ、ナイキがエアジョーダンを売った時の秘話みたいなやつなんだけど、それも映画になってるのは映画になるほど面白い展開になったからじゃん。
はいはいはいはいはいはい、
逆に言えばそのカキフェスって去年だけじゃない、カキフェスって今年だけのイベントじゃなくて何年かその前にやってるわけ、
うんうんうん、
でカキフェス何事もなく終了ってニュースは何もないわけじゃん。
流れないからね、うん、
そうで、その法人のやつも無事帰国とかも別に多分やってない
じゃん、うん、なんないね、うんうん、
なんかやっぱその取り上げて面白がるっていうのは、うん、そのお話になる起伏があるからみんな話題にしてる、
そうだよな、
結局人間の面白がりたい、なんだろうな、派手なものを面白がるというか、あ、エンタメが好きっていう性質がここに出てる感じはして、
そうなんだよね、そうなんだよ、でやっぱりありありと浮かんじゃうんだよな、うん、その映画的振り落ちがなんか、
うんうんうん、
来るぞ来るぞ来るぞ来たっていう、
そうね、ワクワクに対する答えがちゃんと出てるもんな、その
そうなんだよね、
透かしてない、うん、
もうそこはちょっとやめとこうか、今日話し出すとキリがないから、
あ、ちょっとメタ的な話になってきたね
そうだね、いやでもそうなんです、ちょっとねここは気をつけなきゃいけないなと思った、見てて
そうね、あんまり娯楽にしすぎるのもっていう、この
そうそうそう、
あの、少なくとも振り落ちっておもろいよねっていうのはそれだけじゃない方がいいね、
法人拘束笑っちゃいけないのはもう当たり前じゃん、絶対かわいそうすぎるから、なんかだって悪いことしてないのにさっていう、
まあ、悪ふざけではないよな、
そうだ、カキもそうだよなって思って笑っちゃうけど、カキ、ね、は
まあね、そうね、だからまあこういったニュース以外にももちろんいろんなニュースはあるわけで、
う
ん、
そうそうそう、
まあちょっとね、でも何かのトピックについて話すっていうのはいいんじゃないでしょうか、はい、
いいですね、面白かったです、
じゃあ以上、ニュースの終わり方ってどんなんでしたっけ、 どんな感じ
なんか以上ニュースをお伝えしましたみたいな。
ああ、いいね、それでいきますか。じゃあ中西さん、じゃあキャスター中西、
じゃあ以上ニュースをお伝えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
せーの、とんちのコーナー。ラジオネームニカボチャの馬車さんからの、お便りです。
いいですね。
卑屈すぎる性格と被害妄想してしまう悪癖によって、人と話していると人の行動の行間を妄想してしまい、勝手にそわそわ、げんなり、メソメソ、自己否定などをしてしまいます。適度に人と距離を取る、妄想をしない、自分をよく見せようと思わないようにするとか、いろいろ対策を考えてみていますが、どれも的外れな気がしています。助けて一休さん。
お、直球でトンチのコーナーめがけてボール投げて
き
て、
一休さん、人間関係にも答えられるのか。一休さんは橋を渡るとか虎を出すとかじゃなくて、こういうガチな人間関係の悩みにも一休さんは答えられるのかっていう、
はい、問われてます。でね、はい、そういう話で、ニカボチャの馬車さん、ありがとうございます。
くじゅぐじゅですけど、はい、これちょっと私もそうなんで、うん、ちょっとぜひ、トロキューさんに回答をお願いしたいなという感じがあるんですけど、
チョロキューみたいな、
トロキューさんに、
まあ、まあ、かくいう私もそうなんで、これは中級さんに
当事者
ラリーをして
当事者集っちゃった
当事者、そうね、まあ、当事者研究していくか。でも
当事者な、これあるんですよね。僕めちゃめちゃ被害妄想強いんだよね、多分。
ああ、そうなんだ。
ま
あ、
でも小さい頃から、う
ん、小さい頃から、うん、へ
え、ちっちゃな頃からいや、被害妄想するだけで、
あーってなるな。そっか。いいけどね。いや
だって、
うん、
俺の被害妄想列伝の一番第1話の話していい？
あ、一番最初の物心ついた頃の被害妄想。
中西の、小学校1年生の時に、あの分団登校っていう、うん、その集団登校、
はいはいはい、
地域でこう
分断、
うん、分断って言ってたんだけど。
あ、そうなんだ。
別れる団体で分断で投稿してて
うん、うん、
でそこのなんかなんとか何丁目班で、あの集まって、うん、みんなでこう投稿するときに、俺と同級生のやつですげえ背ちっちゃい感じの男の子がいて、
はいはい、あの
つぶらな瞳で結構上級生たちに可愛がられてたんだけど、
あ、可愛らしい
子は弟みたいな感じで、うん、で俺は可愛がられてないから
比べちゃうとね、その
子が可
愛がられてたから、
もうその時点でもう切なさがあったんだけど、なんか俺は可愛がられてないから、ちょっとあんまり近づかんようにしとこうみたいな、可愛くない俺が上級生に話しかけないようにしとこうみたいなのがもうあったんだ。そっからあったんだけど、さらに毎回その身長低い子がいつもその班長って先頭に立つ班長の隣に立って、2列4行とかで投稿してたから、うん、先頭に立ってこう一緒に投稿してたの、
うん、
で俺の脳内ではこうすれ違う他の分団の人たちも、
はいはい、
その先頭に立つその子を見るのを楽しみにしているんじゃないかと、
はあ、
ことを思って、ね、である日その子が休んで俺が先頭に、うん、で班長の隣に立った時だったんだけど、
はい、
すれ違うみんなに対してごめんなさいって、
うわ、
俺でごめんなさいって思いながら歩いてたっていうことがすごい鮮明に記憶に残ってるんだ
けど、
これ中西の被害妄想列伝第1話だね。
被害妄想列伝っていうか、悲しい話の悲しい話が始まっちゃったって感じが列伝というほどの勢いを俺はもう感じ取れないよ。ページがちょっと俺の涙で歪んじゃってんだけど、
こういうことなんですけど、
へえ、なんだろうね、それはさ、
うん、
そう思わなくていいじゃん、まずその基本的にはさ、フラットな気持ちで考えると
ね、え、
何がきっかけなんだろうなと思って、その小学1年生っていう時期から、なんだろう、なんかその一回だからショックな出来事があったりするのかなって、その、あ、自分は可愛くないんやって発覚する瞬間というか、でその、
まあ、なんとなく積み重ねでありそうな気はするね。で周りの人間をこう信用してというか、う
ん、はいはい、
まあ、家と同じぐらい可愛がられると思って周りの人間にこう全力で甘えに行って、
うん、
何みたいな、
うんうん、
うざいんだけどみたいなやつにこう何回かこう、
はいはい、
相手の反応が思ったより芳しくなかったみたいなことが何回かあって、 ったりとか、うん、まあ、あとやっぱそれの一部始終を見ていたご家庭の人たちに、ああいうのは良くないよっていう、そのね、普通にちょわきまえなきゃっていう指導を受けたりとか、
そっか、
そうそうそうそうそう、みたいなのかな多分、
うん、ちょっと過剰に作用してしまったというか、逆にちょっと身動き取りづらくなってしまったっていう、
そうそうそうそう、
あったんかな、
ありますね。でも未だに俺だってあるもん、 LINE とかは未だにそのマインドめっちゃ根深くあるから、
へ
え、 俺でごめんなさいみたいなやつあるもん。
それはね、そうか、まあね、中にそう、ちょっとまあ中西的なんだろうな、パッとみんなが思う中西らしさと、
うん、
個人的にはなんだろう、意外性があるんですよ、その中西が結構気にしいというか、うん、まあでも一方で裏表というか、その表裏一体ではあるんだけど、
あります、ね、
だからこそ、ね、そのなんていうの、明るく振る舞ったりもするわけじゃないですか、その
気丈に振る舞ってる俺
あの例えばさ、遅刻した時の解決方法が楽しませればいいっていうのに行くのって、
ああ確かに、
それが突き抜けた結果だと思うんですけど、
確かに確かに、
いや別の価値を提供すれば解決やっていうさのって、
ああはいはいはいはい、いやあるあるある、ありますね、うん、それはあります、
それが中西の
サービス精神ですね。
まあそれを俺サービス精神と呼ぶことに対してはまあなんかちょっとまたその翻訳がちょっとずれてる感じはするけど、まあ重なるけどさ、なんかそれをちょっとニカボチャの馬車さんも参考になる点はあるなって、ちょっと真面目に考えると思った、うん、
はい、まあでトンチで解決してほしいわけ
勝手にそわそわげんなりメソメソ自己否定などをしてしまいます。そうね、ポケモンの技みたいに言ってますけど、確かにそわそわげんなりメソメソ
自己否定自己否定 PP5 だろうな
だいぶ強いよな、この漢字4文字だもん、
うん、
だ、いやエスパータイプのさ、
エスパータイプだよね、破壊光線的な、そうエスパータイプ、
いや、 あ、いやこれはエスパータイプだよ、よく考えたら卑屈なやつってエスパータイプなんだよ、なんでかっていうと
確かに
勝手に受け取ってるから、
うん、確かにエスパーなのか、
エスパー、エスパー
あいいかもねエスパー毒、勝手に毒つけんなエスパータイプタイプってことは、だから格闘には強いんだ。
そうなら、そうか、そうなの、そうか。
虫には弱いんだ。
そうだね。まあ、そうなるな。
エスパーって、エスパーって何に強いんだ。格闘に強い以外覚えてないんだけど、エスパーは、
って、うん、
格闘と毒に強い。
うんうん、
虫、ゴースト、悪に弱い。あ、でもなかなかいいんじゃない？それは。なるほど。
どうなんだろう結構トリッキーな、なんか使いやすいのかな、
いいかもしれないよ、悪に対しては人一倍敏感ってことかもしれない、
ああまあね確かに、
うん、
だからエスパーに1個属性を足すっていう形で弱点を減らすのはいいかもね、うん、じゃ
あるよそれは、つまり陰口や、
うん、
虫けらといった者たちに負けないように、
そうね、
分かった、悪を滅するためのタイプを、格闘じゃん、
おお、エスパー格闘、じゃあ
やばっ、それや筋肉や
筋肉をつける
筋肉が全てを解決するんだ、じゃあやっぱり結局、うん、うわ強っ、それめっちゃすごいじゃん、
エスパー格闘ね、
エスパー格闘最強かもね、
最強なのかな、あれよね、なんか有名、有名っていうか俺たちの世代で言ったらアサナン、チャーレムがね、ルビサファーでは出てきましたが、うん、あと
エスパー格闘、
そうです、あとエルレイド、
へえ、アサナン、チャーレムよ強かったっけ、
いや別に
そっか
エルレイドは強いと思うよ、
エルレイド強いの、フーディンは、
フーディンはのエスパー一本です、
ああ、うん、じゃあやっぱりフーディン目指した方がいいんじゃない、そう考えると、
それはエスパーを全力でやりきる
という、うん、そうだね、そうそう、だからサイコキネシスと覚えて特攻を上げる、う
ん、はいはいはい、
っていうことなんじゃない、
っていうことだよな、うん、サイコキネシスで特攻を上げるっていうことだよな、もちろんそうだよなそれが何なのかって聞いてんだよ
難しいな、被害妄想、
でもまあ確かに俺もその路線は全然あると思っていて、
うん、
つまりやりきるっていう、その、
うん、
全力でこのエスパー能力をトレーニングしていくっていうのが いいと思うんだけど、それって俺は闇雲にその妄想するんじゃなくて答え合わせをどんどんしていけばいいんじゃないっていう。
あ、トレーニングだからね。
そう、
当たってたかどうか。
そうそう、ドリルというか問題解いて答え合わせしなきゃ、当たって修正できないわけで、当たってたかどうかをまあちょっと確かめる。だから
ちょっとやってみていい？じゃあ、
うん、
なんだ、トロに 俺今朝遅刻したこと怒ってるよね。
おお、エスパーだね。
怒ってるよね。
いや怒ってないです。
いや怒ってるでしょ。
やばいな、ちょっと待って。ヒスが入ってきた。あの、
怒ってるよね。
怒って
ん、いや、あ、今俺のことめんどくさいやつだって思ってるよね。
思ってない、全然めんどくさくない。
いや思ってるでしょ。
いやいや全然そんなことないよ。すごい、
こうやって追求されることもめんどくさいって思ってるんでしょ。
いやいやいや、全然。
あ、なんかだるそうな顔したでしょ今。
あ、いや全然、その、いや、あれなんだろうな、いやこういう展開を作ってくれてありがとうっていうか、うん、そうだね。
ちょ、こうなっちゃうんじゃないかっていう話はあるけどね。
そうなんだよな。もう、じゃあちょ、まあもう一回やってくれ。じゃあ、
まあ、いい、じゃあ
もう一回ちょテイク2。
トロに、
うん、
トロに俺が今朝4分寝坊したこと怒ってるでしょ。
めっちゃ怒ってる。なんだ、なめてんの、どういうこと。この間言ったよね、朝寝坊されるとやる気下がるからやめてくれって。
あ、じゃあもう中トロラジオやめたいって思ってる。俺なんて死ねばいいって思ってるんでしょ。
やべえ、ループが。ループが閉じないんだけど。
お母さん必須構文ってめっちゃエスパータイプかもな。
確かに、本当だよ、先読みしてさ。
そうそう、
いや、お母さん必須構文だから多分エスパー格闘だわ。その先読みして体動かしてその一発入れるっていう。
確かに確かに。
いや、そうね、これはバッドエンドだな。そう考えると。
でもさ、思ったんだけどさ、まあ、エスパー極めるっていうところで一個思ったんだけど、うん、やっぱ妄想癖をこうやっぱ生かすっていう方向もあるかもしれないです
ね。まあそうだよな、そうね、危機管理的には
妄想を書く、
うんうん、
どうせこう思ってるんだの果てまで。お母さん必須構文って極めると最後もう SF 小説みたいになるじゃん。
確かにね、なんかどうせこうすればいいんでしょみたいなのが、
うん、それでこうなってこうなってこうなっちゃえばいいんだっていうやつの果てがすごいことになるじゃん。あれを
確かにな、うん、
書く、ひたすら書く。
そうやって地球最後の日に一人でご飯食べればいいと思ってるんでしょみたいな。
そうそうそう、
なってく。ああでもいいかもね。なんだろうな、そこまでいったら確かに落ち着く気はするんだよ、その副次的な効果として。まあ、うん、そうはならないしなっていう。
そうそうそう、書いて、
うん、
なことあるかいって言ってくしゃくしゃぽいってい
う。そうね、そうね、
ふうに妄想捨てるっていう。
そういう意味では本当にエスパー極めた方がいいね。中途半端にそのエスパー能力持ってるとさ、現実的な着地点に落としちゃってマジであるかもって思っちゃうから、ここは精度上げるというよりは出力を上げて極端な想像をするのが確かに。
極端な想像
を、いいね、ポジティブな妄想にしてもいいしね。そのこのままだったらあの、あ、モテすぎちゃうみたいな、遅刻した結果すごくモテてしまうみたいな、
みたいなね。いや、
着地点に持ってきて、うん、行くとか。
ポジティブいいっすよ。
いいかもね。まあでもね、そうね、トンチってなるとそうなっちゃうけど。
トンチってなるとそうなっちゃうけど、あなた本当に悩んでるんじゃないですか。本当の悩みに対して答えなくていいんですか。大丈夫ですか。
そうね、こういうのはやっぱ自分の心をどんどん蝕んでいって取れる行動を減らしちゃうから、うん、この悩みって。
そうなんだよな。でも俺も本当今でもそうだから辛いわ。どうしたらいいですか。
どうしたらいいんですか。俺中西さんの中でそのなんて言うんだろうな、困ってることってあるんだ。その被害妄想してしまった結果、例えばできなかったこととか事態が悪くなってしまったことってあるんですか。
めっちゃあるね。まあシンプル、例えば人に連絡が取れない、誘えないとか、久々の友達に連絡が取れないっていうのはあるよね。まず、
うんうんうん、
こう中西かってなるんじゃないか。